乾杯。
ノードドラッグ。
こんばんは。
はい。
こんばんは。デザイナーのマガラです。
大きい声出しちゃった。
びっくりしたわ。
おぎちょうです。
あ、
毎度毎度。
毎度毎度寒いですね。
159回ですよ。
お、すごいね。
うん、
この前やっと100回や思ったらもうとっくに。
あ、ええこと言う。
うん、
時の流れは早いですな。
早いです。
うん、
気がつけばもう2月。
そうですよ、2月。うん、あの震災からもう1年が経とうとしております。
ほんまやね。信じられへんの、早いな。早いような、遅いような、長いような。あれ？
うん、そう？
うん、なんか何とも言えない気持ち。こんな気持ち久しぶり。何とも言えない。
いつぶりですか？
なんか10年ぶりぐらい。
あ、そんなに前なんかあったんや。10年前。
うん、何もなかった。
追求したら追い込んだら消えるね。ドローするね。
ドローする。
ドロー
にした。いや、10年前は東京に出てきた年ですね。
あ、
うん、
なるほどね。
転換期。
東京出てきて10周年ですか？
10周年ですね。
あら、そうですか。
そうなんですよ。
あら、どうですか、この10年は。
この10年、早いような長い。
あれ、また見失った。また見失った。
また見失った。で、最初に戻るっていう感じかな。
うん、影だけ残ってるけど。
こう、あれやろ、残りの匂い、いい匂いするやつ、ファーって。
あー、
いい匂いするやつや
ろ。残りが、そのまま。
残りがか。
うん。
ファーって。
あ、はいはい。
誰かいい匂いの人ここにいたかなっていう。
そう、最近あれですよね、あの冬になるとあのみんな気抜いてんのかしてさ、
うん、
あのなんか上着、
はいはいはい、
が臭い人が多いね。
あ、わかる。なんかさ、
うんうん、
夏と違ってさ、毎日洗濯せへんからな、
うん、
セーターとかさ、そうそうそう、ジャケットとかな。
今日もぼちぼち可愛い女の子いたんやけど、そのことすれ違った時に寿司飯みたいな匂い。
酸っぱいやん。
酸っぱいねん。なんか
完全に汗かいてるやん。
嫌な残りがやったわ。
それ残念やね、
うん、
あかんな、うん、
まあなんかあれでしょ、電車とかさ、
はいはいはい、
暑いやんか。
暑い。
結構汗かくんですよ。
かく、小汗かくよね、冬は。
そう、
小汗。
でもそれは逆に上着によってこうガードされるやん、うん、体臭的なものは、
うん、
でも内側に
こう染み込んでいった
体臭たちが、
はい、
眉毛に集ったものたちが、思い出たちが
思い出たちが
ほろってこうね
流れてた時の悪臭。
ジャケットを外に出る、アウトする時あるんですよ。ブレイクアウトする時あるんですよ。その時のあの感じったら
ない。寿司飯
の匂いがしてね。
それ可愛い女の子やと残念やな。
そう、なんか可愛いっていうか、まあ可愛らしい雰囲気、
うんうん、普通の女の子やろ。
そうそうそうそう、
残念。なんか汚い系でもないのに、
うん、
それはそれは。
そうなんですよ。まあ年々匂いにはね敏感になりますけども。
あ、そう。
え、匂い敏感になるやろ。
私鼻めっちゃ効くねん。
あ、俺も。
うん、やねんけど昔の方がそれを意識してた気がするな。
あ、それはあれじゃないの、ちょっとあの思春期の頃の自意識過剰が行き過ぎた、
うん、そうかな、なんかこう私って臭いのかも的な。
そうそうそうそう、
かな、
う
ん、まあ、それもあったかも、
うん、
でも目も悪いし耳もそんな良くないねんけど鼻だけめっちゃいいと思ってたからさ私鼻で生きていかないとみたいな。クンクンって。
あ、そうなんや、
うん、
クンクンしてここまでやってきた。
クンクンしてここまで10年
東京
10年
東京を嗅ぎ続けて10年。
そうそうそうそう、香水とかもバッチリ一発で分かってしまうようなぐらいで、うん、
はいはいはい、はい、
うん、
ね、香水一発で分かるんですか。
分かるね、もう最近のは分か
る。
あ、多分できると思う。
マジで、
うん、ただ一個一個 の, そのブランド知っとかなあかんから最初それ覚えるとか始めなあかんけど、
あ、まあまあ、
うん、でもなんかあこれみんなつけてるなみたいな、若い子って今これ流行りなんやろうなみたいなのは、あこの子もつけてる、あれこの子もつけてるとかは分かったりする。
あそうなんや、うん、最近何が流行ってるんですか。
それさだからその元は分からへん。
あどんな感じの匂いな、
どんな感じの匂い、なんかなさっぱりしてんねんけど結構甘い。
あ甘い系、
甘い系、あ若い子にはみたい、
テンプテーション系やな、
テンプテーションテンプテーション系
テンプテーション的なやつ、
うん
多分な、
うん、ウキさんも鼻効くんやね。
鼻効くよ僕。
なんか冬はさダウニーみたいな匂いの人が多くない、いい匂いだなと思う。
ダウニー、
うん、やっぱ柔軟剤みんな使うんかなと思って。
あダウニーそうな、
柔軟剤っぽい匂いがなんかこう流行りなんじゃないかなと思う、冬になるといつも。
ああ匂いの話いっか。
何やってんねん私たち。私たち何喋ってんねん。
今日だってマガラさんね来てなんか調子上がらへんわって言うからさ。
開けてこう。
一応のっけから大きい声とか出してみてんけど。
ありがとう。
うん、なんかもっといらん話してもいいですよ。
本当に？
うん、最近なんかね結構真面目な話がちょっと続いてるんで。
そうね。ドラムの人のもね、そう
2週にわたったドラムの人のやつもね、あドラムの人じゃないらしい、野村康夫らしいで、
うん、
今年から。
そうですか、
うん、
それは失礼しました、野村康夫さん、
うん、
いいね、わかりやすくなった。
わかりやすくなったね、検索しやすくなった、ね、
うん、しやすくなった、うん、それはそれは楽しみですね。
いやたまにはこういうなんかこうオールドスタイルのね、
うん、
昔やってたようなちょっと無駄話をしても別にいいんですよ。でも、
うん、
今のうち言ってきますけど一応アートトピック今月ふんだんにあります。
珍しくふんだんです。
これはね、ここでね無駄に時間を使うっていうのはね僕たちのね後々トーク力を試すためのプレッシャーと。
嘘、ほなもう行こうや。
え行く、
うん、
あもうプレッシャーといえばね、
うん、うわどんどんトーク力アップ
して、いやトーク力とプレッシャーっていうのであの僕はあれですよ、聞きましたよ。
何をですか。
あのうちのメインパーソナリティの一人マガラさん、
いや
なんかポッドキャスト出てましたね。なんか
そうなんですよ、別のやつにね、
別のやつ出てましたけど、もうあのテンションの低さね、
すいません本当に。頑張ったつもりやってんけどな。
いやもっといけたな。
そっか、
うん、うちのマガラあんなもんじゃない。
恥ずかしいわ。沖さんがいないとやっていけない。沖中がいないと私の良さは引き出ない。
いやダメです。
いやいや。
今日はね一つ目のトピックはねマガラさん一人でやっていただきましょう。
いやいや。できへん。
マガラのねトーク力これ改めて鍛え直さなあかんなと思ったんで。
いや
いや。相槌へえうんそうしか僕言わないんで。
いやいやそれ私の担当。
じゃあ一つ目のアートトピック言ってください。
いやいや。
何
それ
初めての拒否。拒否出ましたね。
沖さんが一緒じゃないとトイレ行かへん。
トイレは行きたくないですけどね。
いやいやそんなの、
うん、
ほんまにな
ん、あなんかちょっと頑張ってみたら。
頑張ってみる、
うん、うんうんうん、え、へえとうんうんとそうだけで僕ちょっと一個目のトピック言ってるかな。
分かった、じゃあ頑張って挑戦してみよ う、う
ん
う
ね、
そう
今年からやっぱりねあれです思ったんです。
ん
僕はこのモグラグラジオを通じて、
はい、
もうこれも3何年ですかこれ4年ぐらいやってますけど、
うん、
僕これでかなりあのなんというか、まあ、素人ながらでも、
うん、
こう勉強になってるなと思いながら毎週ね、
はい、
やってるわけですよ。
どんどんどんどん上手くなっていく感じが
多少はあると思うんです、
うん、
これはね使える。
なるほど。
こう今後他でもね。
そうですね、
持ってた方がいいスキルなんですよ。
こうね思考を組み立てながらね口にこう注入して流していくみたいな。
そうそうそう、うまい、あの分かりやすく、
うん、
こう平凡な言葉で、
はい、
アートという意見分かりにくいことを事柄をこう喋るという、
分かりやすく、ね、面白おかしくね100万人のリスナーに向けて。
そうそうそうそうそう、うん、そうそう全世界に開けた。
そうやな、
ポッドキャスティングをやっていこうと、
はい、
それにはねやっぱりねあのパートナーのね、うん、スキルアップが必要なんだと。
その通りですね。
ということで、
はい、
一つ目のトピックは、
はい、
アートトピック王者のマガラさんが、
はい、
一人でやるということで。
わかりました、頑張るぞ。はい、一つ目のアートトピック、
うん、
国分寺からもほど近い
お
府中市美術館で 行われております。
はいはい、
石子純造的世界、
おお、
美術初漫画経由キッチウィキという展覧会に行ってまいりました。
あ、お、
はい、この石子純造という人はですね、うん、評論家なんですよ、
うんうん、
美術の展覧会には珍しく、うん、アーティストとかを取り上げた展示ではなくって、うんうん、こう評論してる2回言っちゃったの石子さんをメインに置いて紐解いていく展示となっております。はいはい、まあ、で、石子純造って誰やっていうと、うん、この日本のちょっと昔、自分が生まれた頃に死んだ人なんやけどちょっと昔、
はいはいはい、
ちょっと昔、高度成長真っ盛りの学生運動やらアングラやらビートルズやらみたいな昭和の40年代のわーって盛り上がってた時期を、うん、もうなんて言うやろ、評論しまくった人です、
うんうん、
でもね、なんか活動時期は結構短くて、うん、晩年結構早く死んだ人だから10年ぐらいの間やねんけど、はいはい、その時に起きたものを美術とは何かとか、うん、まあそのままやねんけど、うん、語った人なんやけど、うん、なんか恥ずかしくてうまく進められへんな、うん、でね、でね、この人の何が特徴的かというと、美術って結構一般的な人から今でもそうやけどさ、ちょっと難しかったりするやん、さっき言ってたみたいに、
はいはい、
で特に美術評論なんか言ったら、うん、本当難しかったりすんねんけど、うん、この人がずっと主軸としてやってたのが、うん、表現っていうのは生活に密着してて、生活者の中からいろいろこう出てくるもので、こう生活とは切っては切り離せないっていうところから の、うんうん、評論が多くて、
はいはい、
だからなんかいわゆる一般的な芸術だけじゃなくって、
うん、
漫画とか、
はいはいはい、
いわゆるなんていうの、銭湯に書いてある壁画だったり、うんうん、看板だったり、うん、そういったものを評論とか芸術まで押し上げていって語っていく人の展示だったんですね。で、まあかいつまんで言うとですね、その中で一番これを見てみたいなと思ったのが、杉義晴っていう漫画家さんのネジ式という漫画がすごい有名なものがあるんですけども、それの原画が全ページこう展示されてまして、それがこの美術展覧会の目玉として展示されてるっていうものでした。っていう概
要。トンネルズか。
おかげでした。
言ってしまった。突っ込んでしまった。
もういいやん。
まあでもなかなか分かりやすかったんじゃないですか。
はい。
そうそう。まあだから僕もね、そんなはっきりとは知らないですけど、
はい、
まあ元祖サブカル的な視点から、うん、あれですよね。いろんな漫画とかをもう少し美術的な。
そうですそうです、
視点から
日常
の、
はい、文章に紐解いていった人ですね。
はいはいはい、やった人ですね、はい、もうビリケンのね、ビリケンギャラリーの三原さんがもういけいけ言ってくれてるんですけどね、うんうん、まだいけてないんですけど、
ちょうど今週の日曜日で終わりなので、
ああでもなんかあれですよね、漫画の原画見たらすごい発見多いですよね、
本当に。なんか
僕も大昔に京都駅の駅前のとこで、
はいはい、
藤子不二雄 A 店行ったんですけど、
はいはいはい、
まあ汚いね原画がでもそれが逆にすごい信頼のできるというか、
ま
あ、当時 のいわゆる常盤荘周辺の漫画家の人らってもうめちゃくちゃ書いてたから、うんうん、漫画を
ボリュームがね、
そうそう、だからもうやってる間にその印刷、特に印刷も今よりそんなになんとかこう印刷できる領域が狭かったやと思うんやけど、例えば鉛筆の線とか全然残ってたりとか、
残ってる
なんかホワイトの入れ方とかめちゃ雑かったり、
確かに
別の紙とかペタって貼ってたりとかさ、
うん、
でああいうのを見ると逆になんか、あ、この人は藤子不二雄 A はもう印刷されたらこれが映らへんっていうのを完全に把握してんねんなっていう、うん、なんかそういう意味のなんか凄みみたいなのが
発見あります、
あるっすよね、
う
ん、
このネジ式もそうやって、でももう、うん、めっちゃ綺麗だけどな、書き込みとか線画は、
あ、
やっぱ驚くのがさ、原画ってちょっと大きいやん、
あ、はいはいはい、
それですごい密度で書かれてたりするから、
うん、
びっくりしたりはするんだけど、その 切り張りはすごいたくさんあったり、
ああそうやろうな、うん、
でも原画として1枚壁に飾ってあっても綺麗なぐらいの綺麗な書き込みで、うん、あ原画ってこんな綺麗に描いてんやと思うようなすごい作品があ
った。まあそれで言うとね、もうすぐあの大友克
洋、楽しみですね、
原画展があるけど、
はいはいはい、
あの人は僕は綺麗やと踏んでんねんけど、
うん、どうでしょう、
どうなんやろうな、切り張り感とかあんまり感じひんねんけど、
う
ん、
そうやな、
まあでもあるんかも、
線の緻密さがあるからどうなんやろうと思うけど、
うーん、
この春の一押しですね。
まあ一押しですね、絶対行くべきって感じで、うんうん、っていうかね、今年意外とあれなんですよ、年明けからこうスタートダッシュ
いっぱいありますね、
切ってて結構ね、休みなく見に行かなあかんもんが多かったりするんですけど、
うんうん、
ね、ということで、
はい、
2つ目いきますか。
そうですね、
はい、
まあ、この石子純蔵的世界は今週日曜日まで府中市美術館ですので、はい、ぜひよろしくお願いします。
そこでさ、はい、あの別件やけど横尾忠則公開制作してるっすよね。
そうそうそう、そこそこしてはるしてはる、
ね、これ横尾忠則の公開制作は2月26日、うん、あ同じか、
同じやね、
日曜日までで
この間にたまにいますみたいな感じで、で常設展もよくって、このいわゆる市民美術館っていうのかな、それのなんか底力というか、
うんうん、
すごい良かったよ。
なんかこの石子純蔵のやつは特に BK の三原さんも言ってたのは、うん、あの画集じゃなくてあの図録、
すさまじい
図録がすごいらしい、ね、
そうなんです、こんなん初めて見た。
で安いと、で この図録はでも、まあ、あのこの前吉祥寺のリブルを行ったら売ってたんで、
うん、どこでも手に入りますね、
うん、なんかこれは結構資料的にもこれ
すごい
何ページこれめっちゃ多
い、めっちゃごつい辞書ぐらいあるからね軽くえそんなない、
まあまあ
200〜300ページ弱ぐらいはありますね。あ
すごいですね、うん、で2000円、
そう
安い
安い、すごいと思う、これは
これすごいよね、うん、
資料としてもすごいですね。
これだからその府中市美術館のあれらしいですよ、スタッフの人のがものすごい熱意を持ってこの展示をやったらしくって、まあなんかそういう人もいるんだなという
熱意を感じられますね、
はい、
ちょうどで府中市美術館の美術館自体のテーマが生活と芸術みたいなやつらしくて、
うん、
だそれに伴っていろいろやってると、うん、次のやつも面白そうですよ、若冲来ますよまた。
あマジで、
うん、
いやここたまになんか変な展示するからね、
うんうん、なんかね場所がね全部の駅からバスで行かなきゃみたいなところやからちょっと不便ですけど、
うんうん、
ぜひ皆さん行ってみてください。
はい、ということで、
はい、
じゃあ2つ目の
アートトピック、
はい、あの初めて岡本太郎美術館に
行った。ほー、私行ったことないです。
うん、あれもこっちなんですよね。こっちっていうのは、まあ、東京の西の方で、あそこはどの辺でしたっけ。
川崎
なんで、
ほうほうほう、あの公園の中の近くか。
そう
あれや、藤子不二雄ミュージアムとかもできてて、あの辺一帯緑地と一緒に盛り上げてるとこら辺ですよね。
なんか上り塔の近くですね。
はいはいはいはい、
うん、でまあ、あのちょうどあのあれやってたんで、岡本太郎 の、 あの年に1回の岡本太郎賞、うん、
はいはいはいはい、
であのメガネさんっていう、まあ、知り合いのお菓子と
かポールダンサーの、
そう受賞したんで、パフォーマンスを身がてら、
う
んうん、岡本太郎美術館に行ってきたんですけどね、うん、あれあそこ面白い、
へえ、
あの作品の見せ方がすごい凝ってて、うん、遊び心がすごいあって、
いいですね。
なんかちょっとこうわざわざ見にくいこう部屋の端っこみたいなところにスリットみたいな感じで空間開けてて、なんやろうって覗いたらちゃんと作品があったりするんです、うん、
へえ、
すごいなんか全体に出来、あの会場の出来がすごい良かったんですけど。
そうなんや、
うん、まあ、今やってる展示はちょっと岡本太郎のパブリックアートを作品として展示してるんで、うん、あの ほぼレプリカなんで、そのなんていうか、そう岡本太郎が肉筆で描いたやつは普段より少ないかもしれないですけど、うんうんうん、でもまあ逆にね、あの明日の神話とかがね、
うん、
それこそちょっと小さめになってて、こうなんかこうすごい、あの渋谷駅にあるのって結構でかいから、うん、
ね、
なんか部分にしか見えへんけど、ちょっと小さくなると前景を初めて把握できるというか、そしたらあっていう発見が結構ね、
へ
あったりとかは
面白いですね、
うん、あとまあやっぱ基本的にそのあの立体やばいな、やっぱこの人っていう、
へ、
うん、感じもありつつ、
そっか、
うん、
なんか 太陽の塔のイメージが立体やとボーンって来てしまうけど、
そう太陽の塔もね多分1個前のプロトタイプみたいなので若い太陽っていうね立体作品があるんですけどね、
うんうん、
あこれを経て
ああなるんや
ってああなるんやなっていう、
ほー面白そう、
うんうん、太陽の塔のそのコンセプトみたいなところもにかの岡本太郎の言葉とかも結構いいですけどね、
へえ、
うん、まあなんかそんなん言ってきました、
はい、もうバッチリ2つ目やん、
バッチリ2つ目です、
じゃあ次3つ目にしよう、3
つ目いこう、はい、3つ目はこれちょっとメインですけど、
3つ目のアートトピック、ピューイン
入れるから、
あすいませんダブルで言っといた、うん、横浜美術館で開催されております松井冬子展世界中の子と友達になれる、
はい、久々にあれですね、僕もマガラさんも行った、
ね、行きましたね、
展示ですね、
紅白に出てた時から何事やろうと思ってたけど、うん、
まああっこから美術手帳の松井冬子特集からの、
うん、
この個展はもう結構もうあらかじめ設定されていた何かっていう感じしますけど、
なんかこう流れを感じますね、
うん、でもね、うん、まあ結構ね僕すごい複雑な思いを持ったというか、
はいはいはい、うん、
まず作品は、うん、あのめっちゃ良かったですけど、
うんうんうん、
あとなんか僕も基本的に個人的に作品で結構内臓とかを描くんで、
うん、ドロドロ系、
うん、なんかその共感する視点のなんか共感する部分とかもあったりとかしたけど、
うん、私男の人とかどういう感じで見てんねやろとかちょっと思ってたわ、
あでもそんななんかねジェンダー的な感じはせえへんかったけどな、まあでもまあそのあの人はコンセプトにその女性女かっこメス
かっこメス
の視点っていうのでいろいろまあ耽美なというか綺麗美しくちょっとグロテスクな世界みたいなことなんやけど、ただね僕なんか全体見てすごいあうーんって思ったのがちょっと早いんちゃうかなって思っちゃったんですよね、あの希望の展示をするのが、
あ
まあ分かりやすいところから言うとクソーズっていうシリーズがあるんやけど、
はいはいはい、
まだ未完なんですよね、
そうなんですそうなんです、
クソーズって旧の何でしたっけ、
はい、相思相愛とかの奇変に名ですね、
図なんですけどだから9枚あるはずなんやけど、はい、まだ5枚6枚
しかなかったね、
そうでしなんかね僕が想像してたより、うん、あの作品が全体的にまあこれは日本画のその画材とかのあれもあるんかもしれないですけど全体的にちょっと小さかった、
うんうんうんうん、
しなんか会場が、うん、あのキューブ構成になってたんやけど、
はいはいはいはい、
すごい無理やりで、うん、第1部と第2部ぐらいは結構な作品数があったんですけど、うん、途中の6、7、8ぐらいの作品点数の少なさというか、
はいはいはいはい、
そんなにこう構成を分ける必要があったのか、
あったんかな、うん、確かに確かに
っていう感じがちょっとしてしまったっていうか、
うん、9個に分かれててそこに一個一個くっついてる解説の文章とかも結構同じことの繰り返しでとかくどかったりするとことかもあって、
そうそうそう
確かにちょっと無理やり感あったかもしれないですけどね、
だから松井冬子さんっていうのは僕はちょっと個人を知らないんですけど30代ぐらいです
、36、7、8ぐらいです
ですよね、はい、だからまあ、うん言うてもまあ12、3年のアーカイブ
そうですね
じゃないですか、でそうなるとそんなに
いや四浪かなんかして東京芸大入ってとかの人やから、うん、ほんま10年ぐらいのことかも、
うん、
うん、
そうなると
しちゃすごいんやろうけど、
まあでも明確にそのキューブ構成第1部と第9部第1幕と第9幕の、
うん、
その作品とかテーマ性はそんなに明確に変化は特にないんやんか、
ね、うん、
そのだからなんかすごい複雑っていうか、うん、こんなに細切れにその時系列というかなんか何かテーマに分けて見せることの意味っていうのはあんのかなっていうのはちょっとも
ったいつけた感がちょっとねだんだん出てきてしまうというか、うん、奥に進むにつれて、
うん、
なんかもうちょっとさらっと絵だけ見るとことかあったもよかったやろうし、
そうやねんな、なんか美術館って結構部屋を割りがちやんか、うん、なんというかでなんか例えばもう終わってしまっ ったというか、
はいはい、
たらあれやけど、もう名前がついた例えばキュビズムとか、
うんうんうん、
シュールレアリズムみたいなものに関しては、うん、その起こりからこう流れとか、
うんうん、
でそのどの辺までっていうのが明確にあって、
うん、
その動きの中でこういう動きを誰がしたみたいなので、
はいはい、
こう部屋を開けるのはものすごく分かりやすい、分かりやすいね、もう美術館が逆に得意とする形やと思うんですけど、
はいはいはい、
その美術館とギャラリーの明確な違いっていうのは本当はないと思うんやけど、
うん、
なんか逆に松井風子の個展を見るとなんかその美術館病というか、うん、そのキュレーションしてる側がなんかこう何かこうなんて言ったらいいんかな、なんかそれほど大きくないものをいかに大きく見せるかみたいなところに腐心したような跡がちょっと見えてしまって、
うん、
それが逆に俺なんかはちょっと作品の鑑賞っていう意味ではすごいちょっとノイズになって、うんしまったなっていう。
なるほどなるほど。
気持ちがありました。
それはわかります、
うん、
ちょっと多い9個は
、うん、あとなんか最後の壁にあの絵をあの鉛筆画を置くのと置くいなたさっていうか、そんなせんでよくないっっそう、
うん、なんかいや別にあれはあれで最後の最後のちょっと希望みたいにイメージなんじゃないの。でもなわかんない。でそれをやることがさ、あのなんか若いか稲田って一緒か、
うん、そうなんか、いや俺はあれ松井風子がそうや起きたんやと言ったんやったら別にまあ、
うん、どっちなんやろ
う
ね、
まあ、それああいうのってそうやとしたら別にそんなあれそうかって思うねんけどな、うん、なんかそもそも俺結構あのおって思ったんがその、まあ、未完やったけどクソーズの概念っていうか、もともとクソーズっていうのは過去に書かれた画題らしいんやけど、
はい、そうですね、あの あれです、仏教で、
そうそうそう、
おとあの仏そうあのそうなんていうの、修行してる人の、
うん、
あの邪気というか現世の俗物を捨てるために
、うん、
美しい女の人が死んで腐っていく様子を絵に描いてそれを見て美女がなんやねんみたいなぐらいの意味で使われてたっていう。
ああでも僕あれ見た時になんか、うん、まあ、偶然っていうか、まあ、そもそもちょっとなんかテーマ性が似てたんやと思うんですけど、
はい、
僕がだから一昨年やったビューティフルディケイっていう個展に、
うんうん、
一応まあ込めたテーマみたいな部分がいわゆるクソーズ的なものやったんですよ。
あ、そうなんや、
うん、まあ、ビューティフルディケイっていうのはその西海岸で出てるあの結構ストリートアートとかを中心としたアート雑誌のタイトルなんですけど、
はいはいはい、
それまあ丸パクリしたんですけど、
はい、
まあ、ビューティフルディケイって直訳すると美しき腐敗っていう意味で、
腐敗
でなんか、まあ、ディケイドヒーローっていう僕の絵なんかはヒーローをやりすぎて体腐ってきたけどまだヒーローみたいなとか、
うんうんうんうん、
そのフィーディングチェーンっていう、まあ、食物連鎖っていうタイトルのやつとかはその体が腐ってって、
うん、
まあ、めっちゃでかい牛なんですけど具体的には牛の体が腐って、はい、中からキノコが生えてると、
はい、
でなんかそのでももしその牛が死んでなかったとしたらその自分の体が変容して、
う
ん、その新しいだからキノコにしてみたらそこは家なんですよ、
うん、死じゃなくて生やわね。
そうで、うん、牛にしてみそう苗床なんですよ、うん、で牛にしてみたら自分の生なんですよ、うん、体だからそのなんていうの腐るっていうのは形が変容 して別のものになるっていうことで、
うん、
すごいその肉体っていうもの自体はその形が合ってないようなものっていうか今たまたま人体をしてるだけでっていう、
うん
うん、だからその死っていうのはだからあの自分の意識の問題で、
はい、
うん、命っていうのはまあそういうものだから
体は入れ物的な、
そうそう、でもまあだからただそこがでもまだ死んでなくて体が腐ったりとか変容したりとかすることもあるやんか、そうなった時の感覚というかどういう考えかなとかいうのはちょっと僕の中でも絵描く時の結構テーマっていうか、
うんうん、
で例えばなんかその内臓松井彦の内臓描くけど、
はい、
僕内臓好きなんですけど、
うんうん、
まあ一番さ第一義的には絵になるっていうのが一応あるんやけど、うんうん、そのなんか 側より中の方がより複雑やし、うん、でそれは人間は分からへん普段、うんうん、例えば食べ物食っても飲み込んだ瞬間にどこに行ってるかっていうのは具体的に
分からへん。
知識としては
もちろんね、
食道を通って胃に入って消化されていって形が変わって
くる。見たことないもんな。
でも分からへんや、
うん、自分のも人のも見られへんもん。
そうそうそう、うん、なんかそういうものの不思議みたいなんていうか、はい、なんかそれはもうでも隠されてるだけで皮膚と同レベルで存在してるっていうところって結構なんつうか、うん、まあしかもクソ図っていうのは仏教的な思想による絵やとしたら、はい、うん、まあ言ったらさ、最後に別に誕生みたいなのをあえて歌わなくてもさ、
うん、そういう意味でな、
いいんじゃねみたいな。なんかそんな最後に意味付けしなくても、そんななんかこうちょっとだけハッピーエンドな感じにしんくても、
うん、
いいような気がちょっとしたりとかしたから、なんか、うん、
なんかでもあの内臓感、私はすごい女性感を見たというか、
うん、
奥さんはその内臓好きで描いたりとかって、ああそう言われればそっかと思っててんけど、男の人って結構骨とか描くけど内臓ドローみたいなのって女の子が好きやん。
骸骨問題ね、
うん、骸骨問題な、
うん、俺と吉川翔吾くんの中での最大のというか、
はいはいはい、馬とか骨とか
骸骨男が骸、うん、そう俺吉川くんは骸骨描かへんか信頼できるっていう、
うん
うんうんうん、
そうなのね。なんか男の人って骨は描くけど内臓とバーは女の人が描くイメージというか、
はいはいはい、
うん、女の人ってなんか内臓感があるんやろうなと思う。
まあ子供も産むしな、うん、月に1回血ドバドバ出るからね。
そうそうそう、多分なんかちょっとねグロいのとかああいうのもみんなが通る道みたいなさ、
うん、
なんかそうなのね。
でもそれは多分その肉体リアリティは、
うん、
女性の方が強いかもしれへんけど、うん、その
好き感は一緒なのかな。
好き感というかそこをちょっとこう考えた時に、
はい、
至る意味みたいなのって結構似てるんちゃうかなっていうか ね、
そっかそっか、
そうそうそうそう感じはしますけど。
そうですね、
うん
うん、
もう一個ちょっと長いこと喋らなあかんからこの辺で言っとくか。
おお、わかりました。
まあなんかあと俺桜の絵はもう少しでかいと思ってました勝手に。
なんていうの、真ん中にブラックホールみたいになってこう吸い込まれていくようなやつ、うん、なら結構全体的にちょっと小さめ、
小さかった
ですね、思ってたよりは、
うん、まあしょうがないんですかね画材のあれで。わかんないですけど、
そうかもしれない。でもやっぱり緻密やし見てそんな展覧会ではないとは思います。
まあそうそう、うん、結構うん、そうやな、緻密さというか完成度はすごい素晴らしいもの
があります。私があの展示でちょっとびっくりしたというか面白いなと思ったのはさ、さあやって思ったのはですね
いいですよ別に。
そうやね、あのキャプションのところに誰が個人像とか、
はいはい、
美術館像とか全部書いてあって、
うんう
ん、あなんかこんなん久々に見たなと思って結構注意深く見ててんけど、
そう海外で展示なんか行ったら、
ね、個人像とかなんなら美術館像は書いてあんねんけど、その個人像の人の名前も全部出てんのよ、
うんうんうん、
それでなんか美術館とかに置いてあるものがすごい少なくて全部誰かに売れて持ってるっていうので、
いやそれはやっぱ現役の画家やから、
いやなんかすごいなと思った。こういうファンが付きそう感というかあーと思って、
あ
こういうのって受け入れられて日本画の世界であってやっていくもんなんやなというか、
まあ、そういう意味では意外と海外の、あの所蔵家の名前が少なかったような、うん、記憶が、
ね、日本人がすごく多かったですね、うんうん、
どうなんでしょうか。
はい、
うん、
すいません
ということです。
いっちゃいますか、
はい、
4つ目のアートトピック、
はい、まあ、これはあのいわゆるアートトピックですよ。ザ・アートトピックですよ、
はい、
あのカタールで、
うん、
村上隆大先生が村上隆エゴ展という、
はい、
一大
個展、
個展になるんでしょうあれは、うん、やってますけども、
すごいですね。
まだ日本にいるとだからニコ動の映像でしか見れないんで、
はい、
何とも言えないんですけど、もう映像だけで見てもやっぱあの 100m の五百羅漢は ギャグでかすぎ、
半端ないです。
うん、でもあれ、あの展覧会は、うん、あのついについにって感じやけど、ほアート好きな人ほとんどの人はカタールに見に行きたいって本気で思ってると思うね、
うん、私もそう思う。
でなんか
びっくりした。
そう、うん、なんかベルサイユ宮殿の時も相当すごいことや、
はい、すごかったと思う
と言われてて、メディアとかでもすごい、すごいんじゃないな、ちょっと取り上げられてましたけど、
日本のラジオで言われるぐらいやからね、結構すごかったんじゃ一応は。
いやいやいやいやいやいや、ほんまはもっとテレビが特集組まなあかん
レベル。いや、そりゃそうや、うん、せやけど絶対出なさそうやの一応流れたやん。
あれさ NHK 入ってんのかな、カタールのやつ。でもまあ、だから今回なぜ行きたいなって思わせたかっつったら、うん、もういわゆるだから500羅漢図ですよ、
はいはいはい、
だからベルサイユの時は、まあ、過去作も多かったし、うん、で新作があったかどうかはちょっと分からへんので、
なんかね立体の新作あったはずです、確か、うん、なんかやっぱ宮殿やったし、絵をボンボン飾るというより、ここになんか真ん中に椅子に立体物があるとか、はいはいはい、うん、そういうイメージが大きかったですけどね、外にも立体とか、うん、
でまあ、五百羅漢図ね、なんか調べましたけど軽く、
はいはいはい、
僕去年の五百羅漢図の公開見てないんでね、
あ
で、まあ、加納和信、加納一
心なんやね、一心
でもまあやっぱりその業界が違うというか時代が違うというか、うん、このオリジナルの五百羅漢図を書いた加納和信氏は、
はい、
10年かけて80何個作った段階で力尽きてなくなってしまって、
うん、
その後弟子が完成させてるんですけど、
へ、
村上隆さんはこれはあれをどのぐらいの、あの、
ね、
時期で書いたのか分かんないですけど、
う
ん、でも311以降に着手されたことは間違いない。
間違いないや、1年で。
まず一番左の絵が津波やったから。
あ、そうなんや。
うん、
へえ。
まあこれはまあ業、まあなんていうかそのファクトリーシステムを導入した現代美術家ならではというかね、うん、でもやっぱりそのタイムリーさもそうやし、
はい、
あの規模、
はい、
うん、
もう一つ美術館が建てられてるみたいな規模やったもんね。
すごいね、
その建物自体も、
うん、はっきり言って無理やで。
なんだあれ、
あれをその追いつけ追い越せば
、うん
うん、ぶっ飛んでるで、あれほんまに。あ、
もう、
うん、
あれはどぎもな感じです。
うん、
うん、
で画面とか、まあ、モニター越しでしか見れてないけど、やっぱりそのテクスチャーの作り方とかが割と、うん、とはいえフォトショップ的というか、
はいはいはい、
その
パッキリと一見出力みたいな、
うん、パッキリとそのそうだ、一時だからあのベジェ曲線で描いたみたいな作品をいっぱい描いてたけど、はい、今ちょっとそれがフォトショになってる感じがするテクスチャーをすごい使ってるし、
はい、
そのデジタルな目とかだから、あの人の絵見るとおもろいのが、だからあの人が今どういう目であの世の中見てんのかみたいなのがちょっとわかるっつうかさ、
はいはいはいはい、
まあだからそのでそれは自分あの本能の赴くままやと思うけど、
うん、
まあ初期はだからアニメの目とか、
そうですね、
うんうん、まあいろんな目があり、なんか今は完全にデジタルの目も入ってるし、
そうですね、
うん、
面白い人が見たら手で描いたとは思わへんというか、
うん、
不思議なパソコンで作ったような、
そうよね、
うん、
まあだから本当にあのファクトリーシステムっていうのはそういうことができちゃうんやなっていうか、
うん、
要するにまあ言葉は悪いけど、その画材を扱うようにというか、
はい、
プログラムをこうあのオペレーションするようにスタッフを使って絵を仕上げるから、
う
ん、すごい客観的に、
はいはいはい、
なんかここまで持っていきたいっていう明確なビジョンに全然妥協がないっていうのが、
うん、
やっぱりすごいし、きっと本物見たらその物としての、
うん、モノ感というか、
その表面とかも多分そのレベルで多分すごいことになってるんやと思うんやけど、
もう筆跡とかもうないんやろな、
うん、 なんかその村上隆の FM 芸術道場っていう FM でがやってるポッドキャスト、そう、はい、ポッドキャストがあって、それでちょっとスタッフの人がちょっと出てきて喋ってたけど、
ほうほうほうほう、
あのアクリル絵の具っていうのは最後にあの仕上げ剤みたいなのを塗るんですよ、透明の。
あ、そうなんですか、
うん、
へえ。
で、あの何だっけな、ど忘れした、マットグッドとグロスがあるけど、ああどうせプライヤープライマ
ー、質感変わりそう、
なんか要はそのプライマーやったっけを塗るんですよ、
うん、
それはだからその UV カット効果とか、まあいろいろホコリが ついても大丈夫とか、まあ、いろいろあるんやけど、ほうほう、そのアクリル画材が水性なのに対して大体それは油性やったりして、そのそれのみをこう後々剥がしてもう一回塗り直すとこう色を復元できたりするものを塗るんやけど、それを何回も塗るらしいんやんか、
うん、
で何回も塗って、でほとんどの絵描きはほぼしないと思うんだけど、その仕上げ剤をヤスリで削ってツルツルにしてまた塗り足したりとかするらしいんやんか。
へえ。
だから多分もうピッカピカやね、うん、
なるほど。
で、まあ、まさにスーパーフラットの状態になってるら
しい。へえ、もう絵の具の凸凹感みたいなのはもうないんや。
いや、じゃだから逆に、うん、その絵の具の凸凹感が多少あってもそれを封じ込めることができるんやんか。だから手触りツルツルやけど実は
見た目は
あのテクスチャーがもしかしたらある見た目になるかもしれない、仕上がりをするらしくて。
へえ。
もうそれはねすごいこと、すごい
大変、
うん、もうだからその、 あの村上隆の絵とかなんかいろいろ言う人いるやんか、その画像だけ見て、
はいはいはいはい、文句をね、
うん、でまあ俺も好き嫌いはあるけど、うん、この絵は好き、この絵はあんま好きちゃうとかっていうのはあるけど、はいはい、あの人の美意識だ、アートを
うん、
で一応さ、まあ、お題目としてはさ、
うん、
美しいものを作るっていうのが一応さ、
はい、
あるやんか、題名題というか、
はい、
まあ、もちろんその見にくくてもな美しさというか、
ね、
まあ、なんかその鑑賞に耐え
う
る、
うん、
である種のすごさ、ちょっと過剰な美しさみたいなんて、うん、の宿らし方がやっぱりね、うん、その現物見ないと分かれへんっていうことを、
うん、
をしてるんやと思うねやんか、すごく、うんうんうんうん、だからそのネットとかで画像で見てもこんなん誰でも描けるやんとかさ、
はいはいはいはい、
フォトショーの方がじゃあいられの方が早いっすよみたいな、
うん、
確かにそりゃそうやねんけど、
そういう問題じゃないよね、
その生で見な分かれへんもの、良さが 100% 伝わらへんものを作ろうとする意識っていうのはそもそも美術館の、
はい、
それこそ先週前ノムさんが言ってたけど、
うん、
まあ存在意義やし、そのアートピースがまあなんていうか売れるみたいなところになった時には絶対的に必要な美意識やんか、
うん
うん、そうやねん、だからカタールに見に行きたいなと思ったし、
はい、
やけどもうね先立つものがないんすわ
本当にね、
本当にだ、ほんまに日本でねやってほしいんやけどね、まあ、
いつも海外やもんな、
ニコ生でも本人がディスりまくってたからね、日本のギャラリー、うん、ギャラリーじゃない美術館とか、
うん、
いやできひんやろな、
あれだけのことは全然できひんやろな、
うん、
いやすごい、さっき映像で見ただけでもすごいもん、もう規模からしても全然違うし、うん、半端ない、
どうなんやろうな、分からへん、なんかその1点だけっていうか、別にそんな、いやまあ一線のアーティストやからだけは許さへんかもしれへんけど
、はい、
例えばちょっともうこれは俺タッチしてないからみたいな感じで、
うん、
日本人の絵とかアートに興味あるやつにちょっと現物見せて目を開かすっていう方法もあるんちゃうかなって思うんやけどどうなんかな、
いやもうやってても開かへんのんちゃう、そんなことはもう100もやってきたのかもしれないしね、
いやでもだって日本もうここ10年ぐらい
村上隆さん
の、まあ立体作品は一部そのヒルズの時 とこに展示してたりとかで見れてるけど、やっぱ見たいからな。
うん、
俺一昨年のそれこそ高橋コレクションのカオスラウンジで初めて生で見たからね、うん、村上隆の。
私も多分あれが初めてです。
うん、であれ自体は小作品やったしな、
うん、
そんなに別にあれやったけど、
大きいの見てみたい
なあ。
カタール
カタールな、
カタール、またすごいところで
料理どんなんなんやろうまいもんあんのか、カタール、
カタール、
うん、そう、なんか、いやでもあのやっぱりね、どうしたってね、うん、ちょっと注目してしまいます、あの人は。
すごいですね、
うん、であの人を通して日本を見えてくるし、
うん、
ほんとそういう目で見たら嫌になる国
いるんやなって思ってしまうね。
なんかまあまあね、違う方法論でやっていきますけど、我らは一応
そうですね、ガツンとくるね。
あれやられたらもうちょっともうへこむわ、もう
なんかもう、
あ、なんかもうセクシーすぎてチンコタタンみたいな感じ
もうガツン、
すごすぎて俺には挿入できませんみたいな、もう萎縮してもうて、もう
萎縮すんねや、
うん、こんなチャンス二度とないのに、
うん、
ベッドにできないみたいな。
うわー大変、
もう2ヶ月ぐらいへこむわそんな
2ヶ月
うん、
まあね、なんか一緒に自分が生きてる国を否定された気分にもなるから。
国を否定してるわけじゃないけどな、
だから
葉っぱかけてるんやと思うけど、
思うけど、ここじゃこれぐらいのことはやっぱできへんくってとか、そういうのをさ分かっていくわけやん。
うん、
なんかそういうのも含めてちょっと寂しい感じになっていく。ガツンがガツンガツンガツンって後を引く、じわじわ。そういうイメージが私にはあります。
なるほど、
うん、
寂しいんや。
ちょっとな、なんか寂、なんか悔しいプラスその環境とか日本のそれを考えると、なんか切ないというか悔しいというかさ、
うん、
とかもあるかな、ショックと。
うん、まあなんかあの、そうそう、あの人がなんかニコ生の中であの美術館の学芸員のやつらはなんかやってやってんだみたいな意識があるって言ってたけど、それはね、僕も一瞬だけですけど体験したことがあるんで。
そっか、
激しく同意、
激しく同意。
もう横浜美術館のあの女だけはほんまにあのおばはんだけはほんまに忘れへん
俺は、うん、まあね、私よ言っといてないけど、横浜美術館の建物あんまり好きな
あの、それは好みやろ
好みだな、
それしゃあないやろ、それは、うん、まあまあ
素晴らしいけどね。
そんな感じでね、今年は1月からね、はい、アートトピックがふんだんにございます。
はい、
うん、まあ、さっきも言ったけど大友克洋の、ね、原画展とかもあるし。
そうですね、まあ、3月からやし、次の時に語れるかしらね。
そうね、
うん、
いや、あ、3月 かな、4月じゃない、
4月やったっけ、
うん、
そっかそっか、うん、まあ、どんどんどんどん追いかけていきましょう。
まあそうですね、
はい、
うん、まあ同時にね、マガラさんのスキルアップもね、
はい、頑張っていきます
そうしていただいて、
はい、
はい、という感じで
一生懸命いくよ
じゃあ来月もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
あともう一個、
ほう、
す
ごいね、
ちょっと小耳に挟んだ情報なんで確かじゃないし、場所も全然把握してないんですけど、
はいはい、
京都かなんかで、
はい、
どっかのギャラリーがあの企画、4月かなんかに企画する展示があって、
はいはい、
それがなんかあのあれなんですって、3月11日に、
うん、
あの絵を描いてくださいっていう、
ほう、
あのグループ展があるそうですので、それコンセプトちょっとまあ面白いって言ったらなんやけど、
うん、
あ、なるほどな、そういうくくりあるなと思ったんで、
へえ、
まあ多分そのうちインフォメーションかかると思う。
そうですね、来月の時に詳しくできたらいいですね、
まあ、そうですね、
はい、来月、そうか、来月はメモリアルマウスになるのかどうか、
まあ、黙祷をね、
そうですね、
下げつつですけれども、
はい、
うん、まあ、そんな感じでした。
はい、ありがとうございました、はい、
あと俺33になったありがとうございました。
エンディングです。
はい、エンディングでございます。ちょっと配信が遅くなりまして、
ちょっと情報がずれたりなんかしたりしてお
りますが、
オーナーの太田です。
はい、じゃあインフォメーションお願いします。
はい、
モグラグ今年第2弾2010年3月8日木曜日から3月25日日曜日まで郡司裕介騎士ビジョンあの雲ヘローって言ってるみたいを開催します。
はい、
オープンはいつもの通り木金土日そして祝日の2時から8時までになっております。今回は17日土曜日に、はい、オパオパーティーを6時から開催します。展示自体はあの2時からやっておりますのでゆっくり見てもらって6時のパーティーで皆さん盛大に遊んでいただきたいと思います。
はい、
なんとなんと8時からオパオパバンド、オパオパは郡司くんとあさちゃんおよちゃんの3人組がやっているユニットなんですがその3人が初めてのバンドに挑戦し男女デュオジュセイで活動しているセイさんがバンドに加わって8時からバンドってライブを開催しますので、はい、そちらも皆様お楽しみに。
演奏とライブペインティングのライブらしいです。モグラグ2回でやらせていただきますので、
はい、で今回のパーティーはですね
なんと、
ドレスコードがございます。
そうそうそうそう、
パステルカラーをね、
す
みません、はい、パステルカラーのものを全身でもいいですし、まあ、一部でも身につけていただいてご参加ください。
はい、ということになってます。ともう一個ちょっとインフォメーションをしたいんですけど3月3日土曜日から、4月1日日曜日までですね、あの表参道のビリケンギャラリーにて大宇宙人展銀河の果てに連れてってが開催されます。
おお、モグラグガレージからはどなたが参加するんですか？そうです
ね、基本的にはなんかモグラグと、まあ怪獣のデザイナーのピコピコさんのと、まあ、ビリケンの、まあ、共同企画みたいになってまして、
はい、
モグラグからの出展は、イチャス、オキチュウ、そして1月に展示してくれたキャビル、
おい、
そして、ナヌーク、高倉和樹、野村康夫、おフライヤーでは康夫野村になってますけど ね、
これ、まあ、ね
大丈夫ですか、初めて気づきましたけど外人っぽくなってますけど、あと丸尾さん、そして吉原幸喜、オルスが出ます。まあそれ以外にもねちょっとビッグネームがたくさん出ますけどね、ボリューム2でインタビュー対談出ていただいた六代くん、田中六代くんとか、あと誰ですか、花輪和一さんとか、ピコピコさん、早川元博さん、もう全部言います？
はい、
ゴッホ今泉さん、小松信也さん、坂柱いみりさん、ザリガニワークスさん、サンガッツさん、わかんないですけど、竹山のりやさん、ドリームロケットさん、松山つとむさんなどなどが登場する、みんながあの宇宙人を表現する展示になってますんで
ね、宇宙人、宇宙を
宇宙感じに来てください、銀河に連れて行ってくださいということです。なのでぜひぜひいらしてください。3月3日初日にオープニングパーティー的なものをやるそうですので、その時には僕らも行ってますんでね、よろしくお願いします。
お願いします。
ということでモグラグラジオボリューム159でした。
ありがとうございました。